さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファーレンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2021年4月21日にミンフイネットで発表された、心を静めて学法し法に溶け込むという内容です。それではお聞きください。心を静めて学法し法に溶け込む。文、中国のダーファー弟子。私は1997年にファールンダーファーの修練を始めました。当時14歳でした。今日まですでに20年以上修練しました。私は天目が開いた状態でファールンダーファーを収めています。2019年、私は半年近く学法を怠り、三つのことをしっかり行うことができませんでした。10月に私は2回続けて夢の中で、部屋のドアと天井にたくさんの小さな穴があり、その穴から光が漏れているのを見ました。目が覚めた後、私は急いで家に向けて探したところ、自分に漏れがあることを意識できました。改めて学法を始めたとき、以前のように普通に学法することができませんでした。私は一段落ずつゆっくり読みました。知らないうちに少し良くなりました。しかし心の中の雑念が依然として非常に多かったのです。私は集中して心を静めて学法できるように、引き続き絶えず雑念を排除しました。2時間続けて学法しましたが、自分のどこに問題があったのか認識できませんでした。心の負担も重くなり始め、さらにイライラして、どうすればよいのかわからなくなりました。なんと言ってもこのような状況は今までなかったからです。私はとても焦り出しましたが、慌てて自分に忠告しました。そうじゃない。自然に任せるべきだ。一時的に見つからなくても、問題を探し出そうとする執着も放下しよう。心を静めて学法しよう。いかなる執着心もすべてあってはならない、と。私は手元のすべての仕事を止め、暇な時間をすべて学法に使いました。毎日ジョアン・ファールンを1、2校学ぶ以外、各地での説法も最初から学び始めました。毎日4、5時間学法しました。妨害があまりにも大きく、学法の質を上げるため、1個を学ぶのに4時間もかかりました。29日間続けると、多くの執着心が見つかり、心が静かになりましたが、やはり根本的な問題は見つかりませんでした。31日目の午後、私は一人の同修と交流しました。私は無意識のうちに一言話すと、突然師父の方針が隣で厳しい表情をされて私を見つめているのを目にしました。私は猛然と自分が言ったその言葉に問題があると意識できました。急いで自分が何を言ったのか真剣に思い出しました。そこでやっと私がその言葉を口にしていたとき、自分のことを偉いのだと強く思っていたことに気づきました。私は驚きました。これは他でもなく独りよがりではないでしょうか。しかもこれほど強烈な独りよがりでした。どうして今まで自分にこの心があることに気づかなかったのでしょうか。自分の漏れの原因が見つかってから私は随分落ち着きました。師父は悟らせてくださり、この心はやっと私につかみ出されました。以後、私はさらに注意し、排斥しました。学法を怠る勇気がなくなりました。続いて脳裏に自分を堅持したい、あるいは独りよがりの考えが浮かんでくると、それを排斥し、反省しました。しかし独りよがりの心を見つけてから2、3日後、私の脳裏にはまた嫉妬心、是非を論じる心、独りよがり、挑発、堅持などの非常に汚い汚れた考えが浮かんできて、 私の行動と意識を支配しようとしました。私が同州と交流したとき、これは思想号だと言いましたが、私はそうだと決めつけられませんでした。なぜならこの強烈な思想は今まで私が体験した思想号とは異なり、しかもこれらの良くない考えは私の体の深いところから発せられてきたからです。思想号であろうと何であろうと、良くない考えが浮かんだら、私はそれを排斥し、否定しました。そして絶えず自分の主意識を強めました。4日後、私はバスに乗った途端、再び非常に悪くて汚れた考えが生じました。この考えは私の非常に深いところである層の体から光ってきました。当時私は歩いていましたが、その考えにより私の体は一瞬凍りついたように突然停止しました。それはなんと私の行為を制御したのです。ほんの一瞬でしたが私は直ちに警戒しました。違う。これは絶対簡単な思想合力ではない。これは非常に良くない一層の体なのだ。これは一層の体であると気づきましたが、その出どころがわかりませんでした。なぜなら私の体がなんと一瞬にして制御されたからです。そして心の底から不安が押し寄せてきました。私は、恐れることはない。心を静めて学法し、主意識をもう少し強く持とう。絶対に解決方法がある。と自分に忠告しました。その夜、突然停電になりました。時間通りに学法をするため、私はろうそくに火をつけました。近所の人がろうそくを借りに来ました。私はその近所の人に真相を伝え、彼女を見送りました。その後、部屋に戻り、引き続き学法をしました。学法して間もなくすると、再び嫉妬、是非、独りよがりなどの汚い考えが襲ってきました。私が無理やりそれらを排斥した後、驚きの一幕が現れました。部屋の中はとても暗かったのですが、私の心臓から6、7センチ離れたところに一本の光の帯が光り、上半身の内部を一周した後、最初のところにつながりました。私の体の範囲内に隠されているこの体は、深夜に LED ライトを取り付けられた看板のように、少しも隠れることなく私の目の前に現れました。数秒後、直ちに消えました。私は頭を下に向け、ぼーっとこの明るくなった体を見つめていました。私はやっとそれをはっきりと見ました。この層の体の本質は死で、独りよがりで、死のための体の一部分でした。私がこの独りよがりの心を取り除こうとしたとき、体の中に隠れていたこの層の体を掘り出したのです。最近現れたこれらの良くない考えの根源は、すべて死を元とするこの層の体から来ていました。いつの間にこれほど強い指針ができたのでしょうか。驚きのあまり何が何だかわからなくなりました。この日から私はこの層の体が絶えず自分の表面に押し出されているのが明らかに感じ取れました。毎日それが1、2センチずつ外へ拡大していることを感じました。それが絶えず外へ拡大されてくるにつれ、嫉妬、是非、独りよがりの心、挑発、顕示心などなど様々な良くない考えが、さらに強烈に私の考えの中に現れてきて、真の自分の考えを区別することがさらに難しくなりました。しかし私はこれらの考えが自分ではないことをはっきりと知っていました。それと同時に私はさらに緩めず学法しました。これらの外来の考えに対して、私は自分の最大の能力を尽くして排斥し、消滅しました。しかし私は知っていました。この層の体が一旦表面に押し出されたら、自分がさらに多く耐えなければならず、しかもさらにそれに影響され、動かされやすくなるということを知っていました。 その間、私はたくさんの方法でそれを抑制しようとしましたが、効果は微々たるものでした。いずれにせよ、必ず主意識を強く持って、絶対にそれに制御されてはならない。法があるので、絶対問題は起きない。と、私は自分を励ましました。3日後、この層の体は私の最も表面の体に押し出されてきました。それと同時に、嫉妬、是非、独りよがり、挑発などの各種の考えが溢れ出て、何らはばかることなく私の思想と行為を制御しようとしました。しかもそれが一番表層まで来たとき、私のすべての考え方がこの層の体を通じて伝え出されました。ですから私のほとんどの考えも不純になりました。例えば、私が友人と一緒に寿司を食べに行った時のことです。一つの皿に寿司が2貫ありましたが、1貫がもう1貫よりトウモロコシが2粒多かったのです。その時私の最初の考えはなんと、この2粒多い寿司を食べたいという願望でした。この考えが現れた途端、私は何も考えず、箸でそのトウモロコシが2粒多い寿司を挟んで口の中に入れました。口の中にまで入れたとき、やっと猛然と自分がこの良くない心に従ってやったと意識できました。またあるときは、帰宅後玄関で靴を履き替えていると、廊下から足音が聞こえてきました。普段であれば私は全く気にしません。しかしこの層の死の体があったので、なんと無意識に玄関ドアの覗き穴から廊下にいる人を見ました。誰かの弱みを握ることができるかもしれないと思っていたのです。この行為と考えは、私が理知的であるかどうかに関わらず、普段は絶対ありえないことです。この二つの例は言い出すと大変おかしなことですが、私の身に発生しました。私は非常に驚きました。数々の現れは、それが絶対私ではないということを証明しました。私の生命の本性に、これほど汚れた考えがあったことはありません。しかし私の身に現れた以上、必ず私と関係があります。必ずこの層の体の出所を探し出さなければなりません。この2回の思わぬ体験はさらに私に警鐘を鳴らしました。後になっていかなる良くない考えが飛び出しても、私はさらに強い主意識のもと、正念を持って対応しました。例えば、それが私に何かをさせようとすると、私はすべて法の基準で測り、理性的に自分がやるべき行動を取りました。またこれらの考え方を笑い話として周囲の同衆や友人に伝えました。同時にこの死の体は全力を尽くして私がこれらの汚れた考えを皆に伝えることを阻止しようとしました。それが現れた状態は非常に私の執着心に似ていて、それは私を制御し、私が他の心を取り除くようにそれを切り捨てることを阻止しようとしました。これはさらにそれが私でないことを確信させました。しかし場合によって私はそれが一体自分であるかどうかを見分けることができませんでした。なぜならこの層の体は私と完全に同様な大脳構造を持っていたからです。それが悪い念を発したとき、簡単に私の大脳と重なることができ、しかも絶えず私の考えを主導しようとしました。違う。否定しよう。これほど良くない観念は明らかに私ではない。私は絶えず自分に忠告し、警鐘を鳴らしました。排斥しながら学法をしました。一個を学ぶのに4時間かかりました。非常に疲れました。しかしそれでも堅持し、緩める勇気はありませんでした。学法するとき、私は突然このような一念を動かしました。この間を乗り越えることは尋常なことではない。整理してミンフイネットに投稿すべきだ。そのとき、その層の体は私の体の中で恐れて震えました。 緊張して独り言を言いました。うわあ、彼女が本当にミーフィネットに投稿したら、みんな私が人を害したと知ってしまうのではないか、と。当時、私は学法に専念していたため、すぐに反応できませんでした。また一段落学んだ時、猛然と意識できました。それはなぜこう言ったのか。それは暴露されることを怖がっている。なぜなら他の人も害しているかもしれないからだ。もしかして私のこの問題は普遍的なのかもしれない。この体験を書いてミンフィネットに投稿し、さらに多くの同州が参考にして警鐘を鳴らすべきだ。私がこう言い出すと、それはさらに怖がり、私の体内で空気が漏れたボールのようになり、迅速に縮まり、元のサイズに戻り、私にそれほど強烈に邪魔しなくなりました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。それから2日間は静かでした。3日目になると、この層の体はまたもや私を制御しようと試みました。私は心の中で師父に、弟子はどうしたのでしょうか。これほど努力して急性力を排斥しているのに、どうして排斥しきれないのでしょうか、とお聞きしました。その時、私は書籍の中の一つ一つの文字がすべて師父の方針であることが見えてきました。師父の方針は書籍の中の文字を見てはまた私を見ました。師父の方針は私にそれを認識させようとしているのだと私は悟りました。私はぼーっとしました。それを認識するとはどういうことでしょうか。この数日間、私が少しも緩めず学法をしてきたのは、自分が少しでも緩めると、それが自分と同様に大脳構造を持っているため、自分を制御するのがたやすいと知っていたからです。しかも私を制御して悪いことをやらせます。私は師父に話しました。師父、弟子がそれを認識できた後、万が一問題が起きたらどうしますか？弟子は怖く感じています。その時、書籍の右下の文から、ファールンダーファーという四文字が強烈な金色の光を放ち、一瞬にして私の目に飛び込んできました。私はぼーっとしてから突然意識がはっきりしました。そうだ。師父は私に我々の法はこれほど大きいのだから、恐ろしいことはないと教えようとしてくださっている。と悟りました。師父は精進要旨、仏性に漏れなしの中で、さらに皆さんに教えますと、実際には皆さんの以前の本性は、自らのため、死のためを根本としたものだったのですが、今後何かをするときには、まず他の人のことを配慮して、無視無我で、なおかつ他人を先に、自分を後にするという昇格にまで収め遂げなければならないのです。それゆえに皆さんは今後何かを行い、何かを口にするときにも、他の人のため、ひいては後世の人のために考えなければなりません。ダーファーが永遠に変わらないようにするために考えなければならないのです。と説かれました。私は悟りました。旧宇宙の生命は皆自らのため、死のためであり、我々の体の一部分でもあります。それには非常に多くの執着心が含まれているのです。私たちは修練の過程でそれを取り除き、無視無我の新しい宇宙の生命の基準に達することができるのです。しかし、死も生命のあるもので、 かつ私の体の一層にもなっています。私がそれを収めようとするとき、それは消滅されたくないため、狂ったように私を妨害し、制御しようとするのです。この数日間の私の非正常な挙動は、それが消滅されたくないと反撃したためなのです。この層の体を強烈に排斥する心を放下してから、私は再び学法を続けました。絶えず自分に、法は大きい。私は恐れない。私は恐れない。と言い聞かせました。こう考えていると私の心は突然静かになりました。その前までは自分に問題が起こることを恐れて、結局恐怖の中で逆に知らないうちに他の空間にあるその層の体の周りにそれを保護する塀を作っていました。この時、恐怖を放下する中、この塀も消えていきました。続けて法を読み上げると、法の中からひとしきりの温かい慈悲で強大な力量が放射されてきました。自分の存在を忘れて、その中に溶け込みたいと強く思いました。塀が徹底的になくなるにつれて、私はやっとすべての心の負担を放下できるようになりました。続いて発生したことを私は一生忘れられません。私は明らかにそこに座って学法していましたが、自分が突然一筋の金色の光に変わり、何の束縛もない状態で金色に光っている本の中に飛び込みました。私の体、思想などすべてのすべてが金色の法の中に溶け込みました。溶け込んでから、体のすべての細胞が法によって溶錬され、正されていきました。私はまるで消失したようでした。自分の体がどこに行ったのか、はっきりわかりませんでした。しかし自分が法の中で溶錬されていることだけは、はっきりとわかっていました。その時私は法の中の一つの粒子となっていて、法によって溶錬される感覚はそれほど明らかで、生々しく、比類なく美しいものでした。このような学法の状態はしばらく続き、それから私が変化した一筋の金色の光が本の中から出てきて、現実の中の肉身に戻りました。私は驚きながら自分の腕を触ってみました。なるほど、これこそ法に溶け込むということなのか。私は学法し続けました。また不思議で神聖な一幕が現れました。あっという間に私はなんと、軽やかに果てしない宇宙の中で漂っていました。深い青色の天空では星の光が輝いていました。私はぼーっとして錯覚だと思いました。慌てて自分の状態を調整しようとしました。するとまた現実の肉身に戻ってきました。しかし集中して学法を始めるや否や、私は再び果てしない宇宙に入りました。素晴らしく珍しいことでした。私は直ちに、何が発生しても心が動じることなく、引き続き静かに学法しようと自分に忠告しました。法を読み上げるにつれて、一つ一つの文字が金色に輝き、宇宙の中に浮かんできました。私の目の前で輝く金色のフォントが深い青色の天空を背景にしていて、比類なく人々を震撼させました。この状態はしばらく続きました。私は再び現実の中に戻ってきました。その時、本の中で本来平らだった文字が立体世界に変わり、立体で真実の映像がそのままに現れてきました。それから二人の正しい神が現れました。一人は道家の身なりで、もう一人は仏家の身なりでした。二人は私に声をかけましたが、彼らが話したことが法にのっとっていなかったため、私は警戒しました。私は、あなたたちが言っているのは正しくない。師父の法に符合していない。と言いました。私の話が口から出るや否や、 二人は互いにちらっと見ては、大笑いしながら満足したように私に向けてうなずきました。私は密かに考えました。私は以前、目に見えたことを本当のことだと思ってしまう問題がありました。法は私に何が見えても、法をもって測るように注意を促してくれているのだ。また五六行読むと、かつて幼い時に悟っていた人としての道理が私の空間場から飛び出し、本の中で金色に輝く法理を遮りました。そして法の中の内観が一部遮られました。私はぼーっとしました。自分が悟っていた法理が師父の法を遮っている。どうして？そして、そうだ、一部のことにおいて、私は自分のこの悟りで指導してきた。しかし私はダーファー弟子だ。法を師とすべきだ。どうして自分のものに執着できるだろうか、と意識できました。この点が分かってから、私が悟ったその人としての道理が、法理の上から消えていき、遮られた法が再び現れてきました。この指針を掘り出してから、それは再び私を強烈に妨害しなくなりました。しかし、時には法に符合しない考えが浮かんできて、私が学法することを妨害しました。しかし、それが浮かんでくると、私は即時にそれを掴んで取り除きました。なぜなら、私はそれが自分の体にまだ存在していることを知っていたので、学法や日常生活の中で、自分の言動や考えの中に死のものがあるかどうか特に注意していたからです。今回の体験を通して、すべての妨害は縁もゆかりもないものではないことを意識できました。やたらと外に向けて探し、否定し、排斥しても根本的な問題を解決することができません。妨害に遭遇したら、必ず真剣に自分を探し、どうして妨害されたのか探すべきです。その背後には必ず気づいていない執着心があるのです。独りよがりの心に気づいていなかったとき、私は執着心を取り除く過程において、死に触れることなく、その存在にも気づきませんでした。それを発見し、それを取り除こうとしたとき、それは消滅されることを恐れ、飛び出して私に対して猛烈な妨害をし始めました。私が学法を堅持し、執着心を取り除く過程において、法は絶えずそれを弱めました。同時にそれが浮かんできたら、私は直ちにそれを掴んで、自らそれを取り除きました。心を鎮めて学法し、法に溶け込めば、すべての問題が解決できます。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。